恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の日曜日の午後、塩町の野球場をお借りしまして、聖書教会連盟の男子交わり会が行われました。そして昨年に引き続いてソフトボール大会が行われたのです。いつもは私は必ず何かの行事、何かの奉仕と重なって出られなかったのですけれども、今年は何もありませんでしたので出かけていったのです。江川兄弟たって一緒に着きましたら、私の顔を見るなり他の教会の男子たちが、先生来たん、先生やるん、私がやってはいけないかのような、お言葉でした。ある若い男子の方は、先生、カカチームが勝つように手を挙げてモーセのように祈っててとですね、私たち両手を支えるからなんてですね、いえ、私は野球をしに来たんです。ある方は、じゃあ監督やって、いえ監督いらない、監督じゃなくして出たいのです。審判は、いえ選手になりたいのです。残念ながら加賀チームは人数が結構多かったもんですから、出番は若いもん順にっていうことでですね、私たちは何人かベンチ入りでスタートだったのです。しかし私たちのチームの監督をしてくださった斉田兄弟にチクチクチクチク言いましてですね、7回で終了なんですけども、4回から変わろう、4回から変わろうとですね、お願いをしまして、聞いていただきまして、4回から出していただきました。後でよく考えて計算してみたんですけど、4回で変わるのはいけませんでしたね。そうすると 1,2,3,4,5,6,7、 4回変わる方が長く出るわけです。5回から変わろうと言うべきだったんですけどもですね、でもわがままを聞いていただきまして、私も選手になってですね、ショートを守りました。その前にショートを守ってた人に、どうって言ったら、大丈夫、全然一球も球が飛んでこなかったからということだったんです。ところが私がショートに位置につくや否や、能登チームの監督のように大きな声で張り上げている荒川先生、あの巨人軍の江川選手と一緒に作新学院で野球チームで野球部で一緒に野球をした、まさに野球部の猛者なんですが、彼がでっかい声でショート穴穴なんて言うもんですから、まあショートに飛んでくること来ることですね。野球は昔から大好きで、早朝野球チームなんかにも入っていたものですから大丈夫だと思ったのです。ただ問題が一つありました。心と体が一致しないのです。私の心はまだ30歳か40歳ぐらいのつもりなんですけれども、心が年齢通りの反応をするわけです。ショートに球が飛んできます。軽快にさばいて一塁に投げてアウトとなるはずでした。ところが体がついていかないのです。足がもつれ、手が思うように動かず、球を投げても山なりの球で届くより先にランナーがついてしまうという、バットを振れば球は遥か遠くに飛んでホームランとなるはずなのですが、振っても振ってもなぜか球が前に飛ばない。それでも2回打順が回ってきまして、2回の打席のうちあとの1回で見事にショートを抜いてレフト前ヒットになったのです。やったーとですね、一塁目指して駆け出したのですけど、一塁までの距離の遠いこと、 まあ幸い政府にはなったんですけれども、結果は全般は加賀チームが能登を圧倒していたんですが、なぜか私が加わってから、後半に入ってから相手に点を取られ、5対6の逆転サヨナラ負けを食らってしまいました。まあ能登チームの皆さんの喜ぶこと喜ぶこと、もう本当に踊り上がってみんな喜んでいて、私たちはそれを見ながら、いや私だけかもしれませんけど、能登半島地震もあったことですから今年は花を持たせてあげましょうと負け惜しみを言いながら帰ってきました。体と心の食い違い、これは年齢とともに、これは仕方がないことです。しかし私たちの神様に対する口と心の食い違い、これは仕方がないでは済ませられないのです。今日イエス様はそのことを私たちに責めておられる箇所です。一つ皆さんに質問なのですが、キリスト教とはいわゆる禁欲主義なのでしょうか。あれやこれやの禁止事項があって、あれもしちゃいけない、これもしちゃいけないと必死で守りながら、本当はしたいけれどもじっと我慢し、自らを打ち叩きながら厳しく自分を従わせていく、キリスト教とはそういうものなのでしょうか。違いますよね。キリスト教は決して禁欲主義ではありません。じゃあ禁欲主義でないとすれば、キリスト教って快楽主義なんでしょうか。何でも自分のしたいことは好きなようにする、それがキリスト教の聖書の教えなのでしょうか。それも違います。禁欲主義か快楽主義か、この問いかけが間違っているのです。黒か白かと問うようなものです。もしも色の中に黒と白しかないのであれば、黒か白かでしょう。しかし色の中には実際には赤もあれば青もあれば黄色もあれば、様々な色があるわけです。イエス様のお姿、イエス様のご生涯を私たちが見ていくとき、イエス様は決して禁欲主義ではなかったことがわかります。また逆に快楽主義でもなかったことがよくわかります。そしてイエス様の生き方の中で特に印象的なのは、イエス様が実に自由人であったということです。本当にイエス様というお方は自由な生き方をされた自由人、何者にもとらわれないでのびのびとした自由な生き方をしておられる、それがイエス様のお姿。しかしそんなイエス様の自由な生き方は、当時の社会の人々の中にあっては実に変わった、際立って目立つ不思議な生き方に移ったのです。イエス様が生まれ育たれたイスラエルの社会は非常に宗教的な社会でした。当時の人々が御所を大事に守っていたことがいくつもありましたが、第一は安息日を忠実に誠実に守ろうとしていました。土曜日です。安息日にはあれをしてはいけない、これをしてはいけないと、さまざまな戒律を必死になって守っていた当時の人々の中にあって、イエス様とその弟子たちはそのような安息日の定め決まりを無視しておられるようだったのです。私たちはすでにマタイの福音書の12章のところで、安息日にお弟子さんたちが麦畑の間を歩いているときに、あまりにもひもじかったので、ちょうど麦の収穫の時期だったんでしょう。麦の方が実をいっぱいつけて垂れ下がっている、そんな麦の方を、道端に垂れ下がっている麦の方をどんどん摘んで、決してそれは泥棒ではありません。それは当時許されたことでした。 そしてそれを摘んでは手のひらで一生懸命 揉みながら、そして種をそのまま出して口の中に放り込んで頬張って飢えをしのいでいたのです。それは安息日の規定からすれば何重にも破ることになりました。麦の方を摘む収穫をし、そして手の中で揉みほぐす、それは脱穀を意味したわけです。同様に同じその安息日にイエス様は街道に入って神の言葉を語るだけだったらよかったんですけども、そこに片手の萎えた人がいて、イエス様はその片手の萎えた人を癒されたのです。しかしそれを見た人々は安息日に人を癒した、仕事をした、許せないっていうので彼らは集まって、どうやってイエスを殺そう滅ぼそうかと相談をする。それがマタイ12章のパリサイ人たちの姿でした。また当時の人々が厳しく守っていたことの一つが清めの儀式でした。皆さん今日教会に入ってくる前に教会の入り口で手足を清めて口を清めて入ってこられました？入ってこなかったんですか？清めをしないで教会にいらっしゃったんですか？礼拝に出てるんですか？なんていうことでしょう。いえ、教会にはそういうものないんですよね。皆さんがイスラム教寺院なんかに行くと、イスラム教寺院に入り口には必ず足を洗い、手を洗い、口をすすぐですね、清めの場所があるんです。神社に行くと同じようにですね、清めのお水があって、それで手と口を清めて神社に入っていく。そうやっていろんなところで清めがあるわけですけど、ユダヤ教でも同じように当時それがなされていたわけです。そして彼らはですね、神に清い神様に仕えるものとして自らも清く生きていこう、この世は様々な汚れに満ちている、ユダヤ人以外の異邦人、外国人はもうその存在そのものが汚れた存在、神を知らないで罪の中を歩んでいる汚れた存在、またユダヤ人でも汚れの中にある者たちもいるし、また決して口にしてはならない汚れた動物もいるし、また死体は汚れたものとして触れると数日間汚れたものとされる。本当にこの世の中には汚れたものがいっぱいある。そんな中で生きている私たちとしては、一体どこでそのような汚れに触れないとも限らない。だからそのような汚れから自らを清く保つためにも清めの儀式を行わなければならないと彼らは守っていたわけです。特に食べ物を口にするときには、特にそのような汚れに触れたり、いや汚れそのものを自分の体の中に取り込んで しまうかもしれないので、念入りに清めを行う必要があるというわけです。そして食べる食事の前には必ず手を洗うという儀式を行ったのです。保健衛生上の清めではなくして、本当にただ宗教的な清めの儀式、彼らは念入りにそれを行ったのです。水を運んできて、そして手をですね、手にそれを垂らして二度ですね、手を清める儀式を行うわけです。皆さん思い出してください。ヨハネの福音書の2章でイエス様が婚礼の時にブドウ酒がなくなったということで、そしてそこに水がめがありましたよね。石の水がめが80リットルから120リットル入りの大きな石の水がめが6個置いてありました。何のためにあったんですか？飲料水ですか？ヨハネの福音書の2章を見て分かるように、ユダヤ人の清めの儀式のための水がそこに用意されたわけです。それは本当にユダヤ人にとっては貴重な大切な儀式だったわけです。マルコの福音書の7章の4節なんかを見ると、今日の箇所の並行記事ですけれども、手だけではない、食器も汚れてるかもしれない、 鍋もそう、汚れてるかもしれないっていうんでですね、食事に関わる全てを清めたわけです。彼らは実に神経質なまでに、そのようにして自らを清く保とう。いや、清くそのようにすれば保てる。そしてそれをすることが清い神様に喜ばれることだと信じ込んで、真面目にそれを行っていたわけです。ところが、そんな彼らが大事な清めの儀式に対して、さあ、今日のところです。一節。その頃、パリサイ人や律法学者たちが、エルサレムからイエスのところに来ていった。あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか？パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか？本当に私たちの感覚では、想像もつかないほど、この食事の前に手を洗うということは重大なことでした。ラビ・アキバっていう人がいまして、このラビさん、アキバっていうラビさん先生、捕らえられて、牢屋の中に繋がれたそうです。そして、お食事の時間になると、お食事と、少しばかりのお水が飲料水として与えられたそうです。ところが、このラビ・アキバですね。お食事を食べる前に、飲料水として与えられたその水を持って、彼は清めの儀式にそれを使ったわけです。汚れた手で食事を取るよりは、水を飲まないで死んだ方がはるかに勝っている。実際にラビ・アキバはそのようにして水を飲むことを拒否したために、危なく牢屋でそのために死んでしまいそうになったという逸話が残っているぐらい、それぐらい当時の人たちは清めの儀式を真剣に行ったわけです。ところがそれを行わないわけですから、これは目立ってしまいます。エルサレムからパリサイ人律法学者たちが、まさにエルサレムの本部から使わされて、イエスとその弟子たちがとんでもない罪を犯しているっていうわけで、調査隊として送られてきたわけです。十二章では、安息日を踏みにじる罪を犯しているという証拠はしっかりつかみました。そして彼らは、そのことのゆえにイエスを殺そうと図ったわけですけど、さらにイエス様を殺すために、多くの証拠物件を掴もうとして、今度は清めの規定を破っているという動かぬ証拠を掴もうとして、わざわざ遠路、エルサレムからガリラヤ地方にいるイエス様のところまでやってきたのです。しかしです。そんな調査委員会のメンバーに対するイエス様の反論は凄まじいものがありました。3節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか？神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはその供え物を持って父や母を尊んではならないと言っています。イエス様のこの反論は凄まじい内容です。イエス様は神様の言葉、十戒の中のあの第五戒、あなたの父と母を敬えという言葉をここで引用します。来週は父の日です。カレーが出るそうですが、母の日には確か女性だけにでしたよね。今度のカレーは男性だけじゃなくてみんなに振る舞う。いいんですけどいいんですけど、感謝します。あなたの父と母を敬え。ところがイエス様はその上にさらに実会のその直後に出てくるその解説のような21章の15節の言葉も付け加えて、父や母を罵る者は 死刑に処せられる。今、ここにやってきた、使わされてきた調査委員会のメンバー、パリサイ人や律法学者は、何をするために来てるんですか？証拠をつかんで、イエス様を殺そうと図っているわけです。先祖たちの言い伝えの言葉に背いているイエスとその弟子、動かぬ証拠をつかもうとしてきて、やってきている彼らに向かってイエス様は、先祖の言い伝えではなくして、神の言葉はこうではないですか？父や母を罵る者は死刑に処せられるよ、と、なんと、死刑にふさわしいのは、お前たちの方ではないのかと言っているのです。怖いですね。イエス様を捕まえて殺そうという人たちに、死刑に処せられるべきはお前たちだというのです。イエス様という方はすごいと思います。父と母を敬え。それは一年に一度、母の日にカーネーションを送り、父の日にカレーライスを振る舞い、敬老の日にケーキを送ればそれで終わりというものではないのです。自分を産み、育ててくれた父や母の労に心から感謝し、子供としての義務を果たし、その老後にはその生活を支え、心からの愛情を持って包むべきことが命じられているのです。例えば、第一テモテ五章四節を見ると、もしやもめに子供か孫かがいるなら、まずこれらの者に自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。同じく五章八節、もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。すごい言葉があるものです。現代の日本の家庭は各家族化が進んで、家族も親族もみんなバラバラになって、そしてみんながそれぞれ自分たちの生活を守るので精一杯。その上、超高齢化社会になってしまって、年老いたお父さんやお母さんの面倒を見る子供も年老いている。60代、70代の者が、もうよぼよぼになってきた上で、80代、90代の親の面倒をこう見るという、本当に悲惨な状況が現代の姿です。そんな中で、本当に自分の生活を守るのが精一杯で、親の面倒まで見ることはできない、そんな風潮の中で、聖書は、キリスト者は、できる限り親の恩に報いるということで、その信仰は具体的に明かしされていくのだ。もしも、親の恩に報いるということを放棄するなら、それは信仰を捨てているのと同じであって、不信者よりも悪いぞ、と、パウロは責めるのです。親の恩に報いる。なんと、懐かしい響きの言葉でしょう。古臭い昔の道徳のように聞こえてくる言葉です。しかし、聖書の言葉です。そして聖書は、それが神に喜ばれることだというのです。親の恩に報いることをしない。親を顧みないなら、信仰を捨てているのであって不信者より悪いと責め立てられれば、私たちは言葉もありません。しかし、そのような聖書の言葉に対して、 私たちのうちに、いや、そんなことはできんという、さまざまな反論が聞こえてくるような、そんな気がします。それは、親の恩を受けた人の場合だけであって、私は親から全く恩は受けていない。いや、それどころか親からは数えきれないひどい仕打ちを受けてきた。だから私は親を親とも思ってはいない。確かに、そうした悲しい寂しい親子関係の方々も多くおられることでしょう。そういう私自身が本当にそのような中で育てられたのです。小学校3年生の時に両親の離婚によって、子供心に私のうちには親に捨てられた、私はいらない人間なんだと、家から祖父母のところに預けられた時に、本当にですね、大きな傷をいただき、何とかして親に復讐をしてやりたいという思いばっかりがあったのです。そんな思いのままでこの言葉に触れられたら、それは他人のこと、私は親から何の恩も受けていない、私の受けたのは捨てられるということだったという憎しみがまたまた蘇ってくるような言葉です。しかし本当に私自身のことを振り返ると、そのような深い心の傷が、だからこそイエス・キリストに出会う、それがきっかけになり、だからこそ天の父なる神様との出会いによって、イエス様の十字架のご愛によって、その傷が癒され、そして両親への憎しみが溶かされ、その関係が修復されたのです。どんなにそこに正当な理由があったとしても、敵対関係を和解に導き、傷ついた心に癒しを与え平和をもたらすために、そのことのためにイエス・キリストは来てくださいました。そして人と人との間に、壊れた崩れた傷ついた関係を修復するために、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださり、そのイエス様の流された血潮によって、傷によって、すべての親関係も崩れた人間関係も本当に癒され、正されて、平和にされていく、そしてそのようなイエス様の愛に満たされながら、私たちもそのようなものにしていく努力が求められているのです。ところがイエス様時代にも、この父と母を敬え、この大切な大切な人間関係の中で最初に挙げられている最も大切な戒めに対して、いえ、それは従えないという人々がいたのです。五節、それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは備え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。マルコの福音書の7章の11節を見ると、私からあなたのために挙げられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたといえばとあります。コルバン、いい言葉です。実に便利な言葉を当時の人々は編み出したのです。こういうことです。親は年を取って、もはや働くことはできない、弱っている、年金だけでは到底生活は成り立たない、そこで自分たちの生活も厳しいけれども、両親は貧しい中で私たちをひたすら育ててくれた、そんな親の恩に報いて、今こそ親の生活を助ける私たちの責任だ、厳しいけど毎月家計の中から5万円を親のために捧げよう、例えばですよ。ところがそれが毎月毎月毎月続くうちに、なんとなくもったいなく思えてきた。 あれも欲しいし、これも欲しい。それにこの5万円を当てることができたら、あれも手に入る、これも手に入る。そう思うと急に5万円がもったいなく思えてきて、そこで親に言うのです。ごめんなさい。ずっとお父さんお母さんに5万円を差し上げようと思ったけど、知ってるでしょ、私クリスチャンなの。そしてあの5万円はコルバンにしてしまったんです。神様に捧げることになったのです。やっぱり親よりも神様の方が大事ですから、私たちは神様に従っていきたいのです。捧げていきたいのです。仕えていきたいのです。ごめんなさいね、我慢してというわけです。じゃあ実際にその5万円を神に捧げるかというと、捧げるのは無期延期、そういうことだったんです。そのような実例が当時の記録に多く残っているそうです。子供にコルバンと言われたために、本当に惨めな老後の生活を送る親たちが多くいたのです。コルバン、実に敬虔な表現です。神に捧げるという言葉です。しかしそのような神様を敬うという態度を表す言葉を用いながら、実際には神の言葉を無にして、なあち、あなたの父と母を敬えという言葉を無にして、自分の腹を肥やしているわけです。それは、まさに偽善そのものなわけです。イエス様はそんな偽善を厳しく責められたのです。しかし、当時の人たちがやっていたこのコルバンという抜け道、よく考えてみると、私たちも日々の生活の中で様々なコルバンを使っているんではないでしょうか。本当は私のなすべき義務、本当は私のなすべき分、しかしそれを様々なもっともらしい口実をつけて、時にはそこに神様の名前まで持ち出して、それを免れようとしてはいないでしょうか。今ふっと私の心の中に、近くの老人の施設で寂しそうにしている私の父親の姿がふっと浮かんできたんですけど、お父ちゃんごめん、すっごく忙しくて、教会の仕事忙しくて、神様の仕事忙しくて、めったにお見舞いに行けないけどごめん。これも見事なコルバンです。本当に私たちはさまざまなコルバンを 使いながら、言い訳をしながら、自分の生き方、自分の生活を守っていないか、自分の財を、自分の時間を守ろうとしていないか。イエス様はそんな姿を預言者イザヤの言葉を持って責めるのです。7節、偽善者たち、イザヤはあなた方について預言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。本当にこのイエス様の責めの言葉は、当時の人々にだけ向けられていたのではないことがわかるのです。それは今日こうやって主を礼拝している私たちにも向けられているように思うのです。こうやって私たちはここに集まって主を礼拝しています。口で主を賛美しています。祈りを捧げています。そんな私に、そんなあなたに向けられているのです。彼らが私を拝んでも無駄なことである。彼らが、あなたが礼拝を捧げても無駄だよ、その礼拝は無駄だよ。きつい言葉ですね。 礼拝もただ形式的に守り、そこに体はいる、口は賛美をしている、説教は聞いている、一応形だけの献金を捧げている、体は確かにここにあるけれども心はどうだっていうのです。あなたの心は神様から遠く離れていないか。私たちは本当に主の前に問われるのです。じゃあ心はどうやって私たち確かめられるんでしょう。主は問いかけています。あなたは口先だけで私を敬っているのではないか。あなたの心は私から遠く離れてはいないか。あなたは自分勝手な思いや常識や人間の教えやこの世の流れの中でそれに従いながら神の言葉を無にしてはいないか。あなたは神の言葉をさまざまな言い訳やもっともらしい口実を設けてそれを空文にしてはいないか。その心が本当に神から遠く離れていないか、いや神に近いかどうか、聖書は具体的にさまざまな方法で私たちに吟味を迫るのです。例えばです、ヤコブの手紙1章26、27を見るとこうです。自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。自分は宗教に熱心、信仰に熱心、礼拝に熱心だと言っても、いくら礼拝に熱心に出ていたとしても、口に靴輪をかけず、口から出るのは人の悪口ばっかり。そんな信仰は宗教は虚しいぞ。本当に神に喜ばれる、神に近い信仰とは具体的な形の中で表されるはずだ。孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることではないか。何よりも一番身近な、あなたの親は悲しい思い、寂しい思いをしていないか。本当に、なんだか一刻も早く礼拝終わって父のもとに走っていかないと折れないような、そんな思いにさせられるのですけど、具体的な形であなたの神への信仰を表さなければ、それは私から遠く離れていることになるんだぞ。ヨハネ第一の手紙3章17、18、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。本当に口先だけ。私は行けなかったんですけれども、何人かの方々は先々週になりますか、土曜日ドゥーロス号で開かれたカップルズミーティングに出られたようですね。そして、それに出た、ある兄弟が、報告をしてくださって、日本人は、奥さんに対する愛情表現を口にしないけども、やっぱり口にした方がいいぞ、心に思ってなくても口で出せば心がついてくるかもしれないからというような話があったそうなんですが、私はそれを聞きながら、いや私は土佐の人間、南国の人間、情熱的な人間だし、家内に愛情表現いつもしているですね。素敵だよ、可愛いよ、愛してるよ、一日何遍言うことでしょう。し しかし北陸の家内、北陸育ちの家内はいくらそれを言ってもあんまり喜ばないんです。なぜですか？言葉よりも行動で示してほしいのです。私は行動で示せないので言葉でごまかしているようなところがあるような気がするのです。本当に言葉と行動がちぐはぐなのです。神様も本当に口先だけじゃなくて具体的に行動で表してほしい。本当に私を愛しているんだったら、私が愛してやまないあの人のところに行ってほしい。私が愛してやまないあの悩んでいる人を励ましてほしい。愛しているなら、私があなたのために与えたあの父をあの母をさあ行って支えてあげてほしい。本当に神様が求めている神様に近い心、それはそういう形なのです。私たちの教会は聖書教会です。聖書信仰に立つ教会です。聖書はすべて誤りのない神の言葉であって、信仰と生活の唯一の基準である、この信仰に立っています。しかし本当に聖書の言葉が私たちの日々の生活の中でも私たちを導く唯一の基準になっているんでしょうか。それに従って本当に生きているか。口ではそう言いながら実際にはいくつかの基準の中の一つになっていないか。現実には自分の思い、その時々の感情、この世の習慣、人の意見、人の評価、そんなことで動くことの方が多いのではないか。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。今朝、この言葉の前に、私たちは、みんながみんな、うなだれるしかないような思いになるのではないでしょうか。いいえ、私は大丈夫ですと言える者は誰もいないのではないでしょうか。いや、それはまさに私のことだと思わざるを得いません。私こそがこうやって説教しながら口先だけの礼拝者そのものですと言わざるを得ないのです。あのパリサイ人と主税人の祈りの姿を思い出します。パリサイ人は本当に公然と頭を上げて、私はあれもしています、これもしています、私は大丈夫ですと言いましたけど、しかし神の言葉の前に主税人のように私たちは本当に顔を上に上げることもできないで、胸を打ち叩きながら、この罪人の私を憐れんでください、この偽善者の私を憐れんでください、口先だけの信仰の私を憐れんでください、あなたから心が遠く離れている私をどうぞ憐れんで、許し清め、イエス様の十字架の血によってもう一度あなたに本当に近いものにさせてください。私たちはそう祈るしかない、そんな朝ではないでしょうか。お祈りしましょう。天の父様、この朝もあなたの御言葉によって私たち一人一人をあなたの清い御前に引き出してくださり、一言ではない様々な口実、言い訳、まさにコルバンを利用しながら、なすべき分を果たそうとしない、ひたすら自分の思いで生きてしまう、神様、偽善者の私、あなたを愛しますと言いながら、様々にこの世のものを愛し、あなたに従いますと言いながら、この世の流れに従い、あなたを褒めたたえますと言いながら、ひたすらこの世のものを褒めたたえ、神様、本当に口と心がちぐはぐな存在です。どうぞそんな私を、私たち一人一人を今許してください。そしてどうぞ神様、あなたのお言葉に生きることのできるものに主がしてくださるように、 さまざまにコルバンを利用する私たちの罪を許してくださり、今日清め、真に清めて、もう一歩あなたに近づき、あなたに従わせてくださるように心からお願いをいたします。特別に今日示されたように、私たち一人一人に与えられている年老いた両親、また年老いてなくても私たちの肉親に対する責任を決して放棄することなく、本当に私たちの分を果たさせてくださるように、心からの感謝と尊敬を持って私たちの信仰を具体的な形で表していくことができるように、どうぞ導いてください。この時を感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。